こんにちは、藤岡です。今回の音声はですね、先日お見せしたそのアフィーのこれからの動画ですね、これを見ていただいた質問に対して、それをまとめてお返事していくという補足動画になっております。なので、アフィーのこれからのことがね、気になっているという方、もちろん質問された方当然なんですけれども、しっかり聞いていただければ、より深くね、理解できるんじゃないかと思いますので、そうなっていただけるよう、しっかりとお話ししていきますので、よろしくお願いします。はい。では、早速、本題に入るんですけれども、まずですね、今回の動画、たくさんの方見ていただいてるんですが、一番いただいた質問からお答えしていきます。で、それは質問が何かというと、ちょっと、まとめて、お話をし、まとめてというかね、そのいくつかいただいてるやつをまとめた上で、こういう質問になってるんですが、これからのアフィリエイトは、商標ワードがダメになるんですか？とか、商標ワードがもうダメだと思うので、これから、例えば関連ワードで稼ぐやり方だけをやろうと思うんですが、そのやり方で、考え方で間違いないですかとかっていう、商標ワードで稼ぐというやり方そのものがもうダメになるんだよ。ダメになるんですけど、これってどうしたらいいですかみたいな質問が、ちょこちょこ、一番多かったんですね。はい。で、それに対して、まず言いたいのが、ちょっとね、びっくりしたんですけども、僕、一言も商標ワードで稼げなくなるなんて話、全くしてないんですけども、なぜ動画を見てそう判断されるんでしょうかっていう、その質問にびっくりっていうのが、僕のそもそもの、意見なんですね。はい。で、もう一度、ちゃんと動画をね、これきっとなんかテレビ見ながら動画見てたとか、なんか他のことしながら見てたんじゃないんですかねっていうぐらいの勘違いなんですが、商標ワードで稼ぐルールが変わったって僕は言ってるだけの話なんですよね。だからこれまで稼げたやり方っていうのは、その購買機、要はもう買う気満々の検索ワードですね。それ具体的には動画で言いましたけども、そういった符号ワード含めてアクセスを集めて、で、そういう、それで制約率高く、下手な文章でもね、とりあえずアフィリンクさえクリックさせときゃ、そもそもが買う気になってるアクセスなんだから売れるでしょうみたいな。だからそのルールがダメになって、ダメになっていくよっていう、ダメになってるところ、キーワードもあるし、これからダメになるだろうキーワードもあるよっていうような話をしているだけなんですよね。それを何をもって商標ワードがダメになるんですけど、どうしましょうみたいな話になるのかと。ここはちょっと誤解されたら、僕自身ね、その商標ワードで稼ぐ、そのノウハウっていうのもね、プロデュースしたりしてるので、そのやり方が使えなくなるなんて僕は一言も言ってない。ただ、今までとルールが変わると言ってるだけなんですよね。そこを勘違いしないでくれというのが、強く言いたいなと。はい。なので、これから商標ワードが稼げなくなるなどとは一言も言っておりません。ね、むしろ、そうやって、勘違いする人がやっぱり、出てくるというかね、稼げなくなるって思い込んでやらなくなる人が増えるから、じゃあちゃんとこれからの商標ワードで稼ぐやり方っていうのを正しく理解してる人だけが稼げるから、そこ分かってる人は美味しくなるんだなっていうのが、逆にちょっと確信が深まったというかね、本当、古いルールに縛られてる人がこういう質問してんだなっていう。もっと、柔軟な発想で、おそらく、もうすごく安直な発想で、何かね、作業をしながら、僕の動画見てたんだったら、そういう勘違いするのも、1万歩ぐらいずって理解できるんですけども、そうじゃなくて、ちゃんと見ててそんな勘違いしてるんだったら、めちゃめちゃ思い込んでますよ。古いルールに縛られてますよ。もう、商標ワードイコールこの稼ぎ方しかないみたいなね。要は制約率が高い購買系のキーワードだけで稼ぐ以外、もう存在しないんだぐらいに思い込んじゃってる、もう本人がね、おそらく無意識に。ぐらい、もう毒されまくってるっていう状況なので、もうかなりやばいと思ってください。この手の質問してきた方は、ちゃんとね、動画見てて、はい。なので、そこは、 しっかりと見直してくださいねということで、はい。で、次に、まあまあ、ね、ノウハウ関連の質問続けていきますけれども、まあ、僕は動画の方でね、YMYLK っていう話をしましたけれども、その YMYLK の中に、ホニャララというジャンルは含まれてるでしょうか？まあ、例えば、ダイエットが入ってますかとか、なんか、まあ、美容が入ってますかとか、なんか、その手の質問をね、それしてこられた方、何名かいらっしゃいました。で、それに対する私の回答っていうのは、最終的に言ってしまう、厳密に言ってしまえば、わかりません。はい。だって、その答えを正確に把握してるのは、Google さんのみだし、あとね、あ、そうそう、さっき言おうと思って忘れてた。まあ、このね、動画ですね、アフィのこれからという動画っていうのは、僕は、去年、ね、去年の頭に喋った、最初のね、アフィのこれからという動画もそうだったんですけれども、僕は3年スパン、まあ、2年から3年スパンでものを見て話をしています。うん。なので、今現在どうなってるかっていうところっていうのは、まあ、いろんな情報を見ていただければ把握できるだろうけれども、僕はこれからどうこうなるんじゃないのかという、想定ですね。まあ、自分なりの考えを、まあ、こういう根拠があるからこういう方向進むじゃないか。Google はこういうふうに考えてるだろうから、こういうふうにするだろうなっていう予測を喋ってるだけなんですね。なので、今現在、じゃあ YMYLK にこのジャンルが含まれてる、含まれてないっていうのは、もうそれこそ、YMYLK、あなたが気になるジャンル。例えばダイエットなら、ダイエット含まれるみたいな感じで検索すれば、いろんな人がいろんな意見言ってるんですよ。で、その情報を、自分なりにまとめて、あ、まだこれはいけるなとか。で、実際にそのダイエット系の商品を見、ね、商品とかを見ていって、じゃあアフィリエイトサイトが、まあ、しっかりと上位に上がってるんであれば、あ、まだここは大丈夫だろうなとか、そんなもんは、検索すれば一発で今現在の答えはわかるし、でも、そしてこれからのことに関しては、あくまでこう思うよって俺が喋ってるだけなので、まあ、はっきり言ってわからない。ね。なので、情報を踏まえた上でご自身で判断すればいいんじゃなかろうかっていうところですね。で、ちなみに YMYL というのは、お金に関することと生活に関することですね。Your Money, Your Life。じゃあ、そのお金っていうのがどこが入るのか。ね。生活っていうのがどこまで含まれるのか。で、どこまで含もうとしているのか。っていうのは、今後の Google さんのみぞ知る。うん。だけれども、確実にここは入るよねっていうところに関しては、ネットで検索すればわかりますよね。そんな、調べればわかるようなこと、僕はわざわざ喋りたくないんですよ。僕は、あくまでもこのパブプロジェクトですね、に関して言え、パブ強制プロジェクトに関して言えば、やっぱ考える力を身につけていただくというのが、僕の一番の目的ですね。僕と久保さんの一番の目的なわけですね。そこを、やっぱ尊重するためにも、検索すればわかることに関しては、今言いましたよね、調べ方は。あとは、調べるか調べないか、で、ご自身で考えるか考えないかっていうのは、もうご自身で判断してくださいと。はい。っていうのが私からの回答です。で、次ですね。中古ドメインの効力については、今後どのようになるとお考えでしょうかっていうことなんですが、まあ、今現在の話で言えば、まあ、全然、中古ドメイン、今でもガンガン通用しておりますよということですね。で、今後どのようになるかっていうと、長い目ですね。もうこれもやっぱ3年、5年スパンで考えていくと、やはりその効力は落ちていくんだろうなと言わざるを得ないと。で、その落ちるっていうのがゼロになるのか、それとも、まあ、今が10とすれば5になるのか、3になるのか、それとも10が8になるだけなのか、ということに関してはわからないけれども、まあ、10が8になるとか7になるっていうのはあり得る、確実にあり得るでしょうね、と。うん、っていうのは思います。ただ、中古ドメインの考え方として、いつも言ってるんですけれども、やっぱりこう、中古ドメインっていうのは、その初速のブースターだと思ってください。まあ、中古ドメインのことよくわかってない方はね、この話無視してもらっていいんですが、分かってる方は、中古ドメインがもう全てにおいて万能じゃないですからね。初期 SEO において強烈な効果を発するものであって、永遠に通用する SEO 対策ではないので、そこだけは、今も昔も、前からね、変わらないので、そこは勘違いなされないようにと。はい。ですね。なので、まあ、今現在に関しては全然通用しておりますよと。で、まあ、ここから直近もしばらくは、まあ、ね、多少効果落ちるかもしれないけども、通用するんじゃなかろうかが僕の見解ですと。で、次の質問なんですが、ペラサイトのアフィリエイトでは、Google が認めないので、ワードプレスをきちんとした内容の記事を書いていくということでしょうかっていう質問。まあ、これもちょっと正直びっくりしたんですが、ペラサイトのアフィリエイ ットが今でも永遠に上がり、検索エンジンから上がり続けるなんて本気で思ってるんでしょうかと。すでにそれだいぶ古い話で、何年前のノウハウっていうのをやられてる方なのかなと、ちょっとびっくりしたんですけれども。もちろんペラサイトとかで、一瞬は上がることもあります。さっき言ったその中古ドメイン。で、今日ですね、中古ドメインを取ってペラページで、ガーッと記事を入れてっていうところで、一瞬、初期 SEO として瞬間的に上がることはありますけれども、長期にわたって、じゃあ、上位表示が維持できるかっていうと、高い確率で、とても高い確率で、やっぱ落ちていきますと。これももう、以前から分かりきってることで、なんか昔のマニュアルを見て作業してないけど思い込んじゃってるパターンなのかなと、ちょっと怖いんですけれども、初期 SEO でまずペラサイトで様子見るっていうのは、これからやってもらっても構わないですね。そういうテストとしてやる方は今でもいらっしゃいますから、スーパーアフィリエイターの人でもね。だけれども、そのペラサイトだけで稼ぎ続けられるっていうのは、もう別に今回の話に限らず、もうだいぶ前からほぼほぼ無理になってきてるので、だからもうひたすら量産をもう下がっていく前に、要は100サイトペラページを作っていって、それが落ちていく前にさらにもう300サイト作っていくっていうような、もうゴリ押しの力技でやっていってるっていうのが、まだギリ通用したのが、来年以降はもっと通用しなくなるだろうなっていう。要は僕、久保さんの方でね、いろいろメルマガとかでも書かれてますけれども、そういった力技っていうのが、今までも徐々に落ちてましたけれども、今回のね、アルゴリズム変動をきっかけにさらに効果が落ちるだろうなというのが、だし、いずれは本当にもう Google そんなことやるサイト、そもそも、作るサイト作るサイトをもう吹っ飛ばすようなアルゴリズム作るんじゃねえかなって。これはあくまでも僕の予想ですよ。確定じゃないですけれども、Google 少なくとも作りたがってるだろうなとは思ってるので、なので、そういうね、裏技で、あがきたいんであれば、どうぞよそで頑張ってくださいですけれども、僕が教える人、僕がやっぱ稼いでしてほしい人には、絶対そんなことで稼ごうとすんなよとだけは言っておきます。で、ですね、次の質問。で、ユーザーは、ユーザーはあなたが書く記事でね、記事は本当に私のため、要はユーザーのためにこの記事が書かれていると思ってくるような記事が、一番好ましいと思いますが、いかがでしょうかというような質問なんですが、もうこれはその通りですね。別にこれは今回のアルゴリズム変動に限らずなんですけれども、以前からね、ちょっと前から、1、2年前ぐらいかな、もうちょっと前かな、本当言われるのが、結局、Q&A が一番いいんですよ。アフィリエイト記事っていう、そのサイトの記事っていうのは、要は検索した、ユーザーが検索した検索ワードに回答する記事になってるのが好ましいと。っていうのが基本的な考え方です。なので、これからはこの、さっき言ったようなね、ユーザーがこの望むような記事を書くのは好ましいですかっていうんじゃなくて、もうもともとそうするために、その理想を作り上げるために Google は日々アルゴリズムを改良をしているっていうものになってますので、そこは、ど基本です。これからじゃなくて。それは分かった上で、じゃあね、さらにどうするかっていうところが話になってきますので、もう別に今更の話ではありませんよというのが、一つですね。一つというか、それが回答になりますと。で、次の質問ですが、メインサイトを各サイトから非リンクを送る作業、要は今まででも通用した、そのよく王道的な SEO の手法ですね。作業は今のままで問題はないですかと。これについては特に問題ありませんと。で、一応補足で言っておくと、これ、なんか SEO 対策でね、誤解してる人が多いんですけれども、Google は、よくネットでね、その自作自演の非リンクそのものが Google はダメだと言っているみたいな論調があるんですが、規約、いや、規約というか、その Google の理念とかね、あるじゃないですか。Google ポリシーか。ポリシーとか、そういう中で、Google さん、自作自演の非リンク絶対ダメなんて言ってないんですよ。 これ勘違いしてる多いんですけど、勘違いしてる人が多いんですけどね。うん。だから、ちゃんと補完関係になってるサイトであれば、非リンクしてくださいねぐらいの勢いで書かれてるんですね。はい。なので、その辺気になる人は、ちゃんと、Google ポリシーですね、研究してみてください。だから、僕が今や、こうやって喋ってることとかも、その Google の会社自体をね、ちゃんと調べていけば、ある程度予測がつくことなんですよね。それを、まあまあ、99.99% の人が調べないから、まあちょっと調べて分かった人っていうのは、すぐに答えが分かって、楽勝だぜっていうのが今の現状なんですけどね。答えは載ってるのにっていう。うん。で、いう考えですね。なので、非リンクを送る作業は、別に問題ありませんよと。はい。で、次ですね。まあ次は、その、まあ、テクニックというか技術系というよりも考え方的なところの質問に入っていくんですけれども、私は今、まあ、ホニャララ歳なのですが、こんな私でも、その新しい、まあ、やり方、ルールについていけるのでしょうか。まあ、こういった質問、数名の方から、来ました。で、この質問する方っていうのは、もうこれ昔からそうなんですが、大体、まあ、ちょっとね、僕よりも人生の先輩の方、まあ、40代後半から50代以降の方がこういうことを書かれるんですね。これって、まあ、ちょっとごめんなさい、僕人生の先輩に偉そうに言うのってすごく心苦しいんですけれども、まあ、ちょっとはっきり言いますね。でも、そんなことを言ったってしょうがないじゃないですかと。うん。ね、何歳だろうと。じゃあ、例えばね、定年迎えた方の検索アルゴリズム甘くなりますみたいな、その検索ルールなんかないですからね。うん。やっぱりその、何歳であろうが、やっぱやるべきことをやるしかないと。うん。で、実際で僕の周りってその60代とかで稼いでるアフィリエイトさんいっぱいいますけれども、50代、60代でね。いっぱいいますけれども、その人たちが年齢、僕、50代なんですか、60代なんですかとか、40代後半になってとか、中年になってとか、こんな私でもみたいなことを言ったことがないんですよね。そう、稼ぐ人たちって。うん。だから、もうその年齢を言い訳にしてる時点で、なんか自分を守りに入ってるというか、うん。そんなことを言ったってどうしようもないし、まあ、それが、ね、嫌だったら、じゃあ、こんな、なんだろう。まあ言ったら猿でも稼げるみたいな。3クリックで稼げるみたいなね。そういう甘い言葉を言ってる人たちなんて、まあ腐るほどネット上いるんで、そっち行ってみてください。見事にカモにされますから。こうやって何歳だからこんな私でもっていう人たちは、そういうね、要は、こう、甘いことを言って惑わされる人たちの、もう手のいいカモにされやすいんでね。そう。なので、まあまあ、そういうことは僕は言わない方がいいですよというのが僕の考えですね。はい。だからもう年齢を言い訳にしたってしょうがないので、じゃあ今自分ができることをちゃんとやると。で、もう今からの稼ぎ方こうなんだから、もうそんなことは気にせずに自分ができると思うならやりゃいいし、無理と思うならもう諦めて、もう今の生活のままでいてくださいと。うん。ね、下手に楽して稼げるみたいな方法を探すと、カモにされますからね。本当にカモにされますからね。僕は少なくとも、その楽して稼げるなんて言いません。やるべきことをやんなければ稼げない。だけれども、やるべきことをちゃんとやれば、さっき言ったように50代、60代だってもう稼いでる人めっちゃいるんだから、稼げるに決まってるんですよ。ただ、その、やるべき手順をちゃんと踏んでくださいねっていうお話を僕と久保さんはしてるだけだし、まあ、このメルマガ以外で、ね、僕が、今回のパブ強制プロジェクト以外でも、僕とかね、久保さんが配信してるメルマガでもそういうことを伝えているつもりなので、そこはしっかり考えてくださいね、と。うん。で、まあ、これに付随した質問、まあ、今度は逆パターンですね。逆パターンというか年齢ではないんですけど、経験についてなんですが、アフィリエイト、私これから、頑張ろうと思ってますと。うん。ですけれども、そんな、これから頑張るっていう人は、じゃあ、そうやってルール変わっていく中で稼げる可能性って今からでもあるんですかねっていう、これも何名かいただきました。うん。で、これに関してですが、全然大丈夫ですよ。はい。全然大丈夫です。はい。本当に、これからもね、今までもルール変わってきたし、たくさん。うん。で、そして来年以降もどんどん変わっていくだろうし、細かいところでね。はい。っていう中で、まあ、よくね、ダーウィンの進化論の話にもなりますけれども、結局、じゃあ、長い歴史の中で、 その生き残ってその言ったのは、じゃあ力が強い、パワーがある人間っていうのが生き残ってきたか、ああ人間じゃない、そのパワーのある種ですね。でかい、例えば体が大きいとか、っていうような、そういう種がね、生き残ってきたかっていうと、そうじゃないじゃないですか。うん、じゃあ人間が長い歴史の中で生き残ってこれた、ね、っていうのはなぜかっていうと、変化に対応できたから。なんですよね。結局ビジネスの世界は全くそれと一緒で、ずっと同じ状況ってのは続かないんですよ。ビジネスの世界は別にネットに限らず、アフィリエイトに限らず、リアルのビジネスだってそう、うん、でその変化に対して堅くなに現状から変わらないとする人たち、ね、久保さんのメルマガでいうその石炭っていうエネルギーがもうエネルギー政策の転換で石油になった後も、いや、やっぱり石炭の時代がまた戻ってくるなんて言い張ってる人は飯食えなくなるわけですよ、うんね、そうじゃなくてこうやって変わっていくルールっていうのに変化に対応できる人だけが生き残っていく、稼ぎ続けられる。で、そういう意味で言えば今からやるっていうのはその古いルールに縛られてない分、思い込みがないので柔軟に対応しやすいです。なので現時点で言えばはっきり言って有利ですよ、はい、これからやるっていう人の方が考え方という意味ではね、そのまっさらな状態でできるんで。だからそういう意味でも、もちろん、繰り返し言いますが、楽して稼げるなんて僕は言いません。だけれども、別に副業だって、その1日ね、1、2時間しか取れないっていう人だって、ちゃんと考えながらやるべき手順を踏んでやっていけば、必ず稼げるようになりますので、そこはご安心くださいと。はい。で、最後にですが、動画で、なんとなくは理解できたんですけれども、自力っていうのは具体的にどんなものでしょうかっていう質問なんですけどね。うん。これについては、久保さんね、メルマガの方で書いてるような、そのパブ共生プロジェクトでお伝えしてるようなことが、僕はまず土台になりますね。はい。まず、要は効率化の能力。具体的に言うとそうですね。やっぱり、そのやる手順をもっと効率化すべきだったりとか、あとは、なんだろう、もっとすごい土基本、もう基礎中の基礎の話で言えば、やっぱパソコンのね、ちゃんと扱えるか、そのアフィリエイト作業するのに、すっげえなんかゆっくりしか作業できない。それこそ極端な話ですよ。なんか指一本でポチポチ打ちながらっていうよりは、ちゃんと指ね、全部の指使って、そう、パソコンタイピングができるっていう人の方が、ちゃんと作業効率いいですよね。それも、やっぱりパソコンがちゃんと使えるかっていうのも一つの自力。いや、私、ブラインドタッチできないんですよっていう方もコロナ禍にいらっしゃると思いますけれども、作業してたらブラインドタッチなんて勝手にできるようになるし、うん。で、そのための効率化っていうのは、じゃあブラインドタッチ早く身につける方法っていうのは、それこそネットでね、無料で検索すれば練習方法も載ってるし、うん、だからそういったところを無視して、いや、私パソコン苦手なんで、っていうんであれば、もうパソコン作業で稼ぐことは、ネットビジネスで稼ぐことは諦めましょうになっちゃうわけですよ。うん、じゃなくて、ちょっとずつでもいいので、ちゃんと効率を良くしていく、諦めずにやっていくっていうことができるかどうか。そして、そうやっていく中で、ね、その3クリックで稼げるみたいなね、登録するだけで稼げるみたいな、そのバカみたいなね、詐欺情報に惑わされずにやっていき続けられるかどうか。うん、それだけですよ。うん、だから、本当ね、そこさえ理解してやっていけば、自力さえつければ、もう本当動画でも言いましたけれども、ちゃんとやるべきことをやった人が正しく稼げる時代なんで、自力つけた人にとってはむしろいい時代なんですよ、これから。バカみたいなアフィリエイターがどんどん消えていくので。うん、ね。そういった意味では、僕からすれば、個人的には稼ぎやすい時代になっていってるな、ラッキーぐらいなんですよね。変なアフィリエイターが減っていくので、うん、どんどん敵が減っていく上に、じゃあ、ちゃんと残っていく、ね、市場は広がっていく、ラッキーラッキーなんですよね。うん、ただ、今、ちょうど時代、アフィリエイトルールの変革期なので、もうなんか今、アフィリエイト自体がダメなんじゃないかっていうような、イメージが、ね、やっぱそういう情報が拡散されがち、うん、なので、そこにね、惑わされた人たちは勝手にこぼれていく。残っている僕らからすれば、ラッキー、ラッキー、ね。で、そういうこぼれていくところに、僕とかね、久保さんのメルマガをきっかけにね、パブ共生プロジェクトに登録してくれたあなたには、なんか、アフィリエイトが嫌いになってやめるならいいんですよ。もう私にはこれ絶対合わないわっていうので、やめるならそれは仕方ない。合う合わないがありますから。 だけれども、いやいや、アフィリエイト自体は頑張りたいんだけれども、なんか周りがアフィリエイト稼げないって言ってるから、いや、もうちょっと私もやめようかなっていう人にはちょっと踏みとどまってほしい。いやいや、今ちょうど変革期だからと。そこをね、乗り切った人はまた来るよっていう。うん。また繰り返しますからね。またいずれ黄金期は来ますから。はい。なので、そこに向けての自力をつける時期っていうのが、まず来年からで。で、別に黄金期じゃないからって全然稼げないわけじゃなくて。うん。本当に、ちゃんとやるべきことをやれば、今でも月100万とかね、200万とかでね、稼げるし。てか、もう稼いでる人も僕の周りいっぱいいるし。うん。なので、そういったところをね、久保さんと通じて、まあ、こういうね、パブ共生プロジェクト。本当、派手な稼ぎ方というよりは、もう土台の地味な稼ぎ方、ね、基礎力、まあ、自力のつけ方をお伝えしていますが、そこがないと、やっぱり、いくら派手なね、キラキラした、テクニックを学んだところで、土台がない人はやっても、結果出ないっていうのは、もう、特に、長いことアフィリやってる人ほどもう分かってるでしょっていうところなので、そこをね、しっかり学んでいただければと思います。ということで、僕からのお話は終了させていただきます。はい、どうもありがとうございました。